ご理解第25節。信心は大きな信心がよい。迷い信心ではいかぬ。一心と定め。金剛経の信心は大かつ深遠であります。天地の心を心とする生き方を教え説きます。かかる偉大なる教えをいただきましても、自ら小さくしている人がたくさんあります。天地の徳と大きなおかげをいただくためにも、天地の心を体得し、実験し、実証していかねばなりません。昨夜、私の知人のおばあさんが亡くなられました。家内がお悔やみに参りまして、帰ってから話しておりましたが、今日が友引きになるので、葬式を一日延ばすというのです。なんと窮屈な生き方ではありませんか。教祖様の御教えに、一心と定めとあります。迷い信心ではいかぬ。一心と定めと。さあ、どこに一心と定めるのか。今日はその一心と定めるところを教えていただいたように思います。実は、昨日は師匠の研修の録音をいただいていました。昭和53年の3月17日のようでした。その中に師匠が、昨日のご理解は、私が今まで一貫して説いてきたこと、そのことをお話ししている、といったような表現がありました。いわばその前日のご理解ですから、3月16日のご理解ということになりますか。そのご理解に師匠が一貫して説いてこられたこと、それがまあ集約されているというような感じでしたね。そしてその一貫して説いてきたこと、それをいわばあらゆる角度から説いているのだぞ。だから毎日こうしてご理解が下がる。だから、いわゆる次から次に新しいことをいただくから、その行じるのが追っつかないというようなことはないだろうかねと、いったようなお話もありましたけれども、しかしそのいろいろなあらゆる角度から解いているけれども、解いているものは一貫したことだと、いわゆる焦点は一つだということになりますかね。まあ富士山なら富士山に登る、富士山に登るというその目指すところは頂上だと。しかし登り道がいろいろある、そのいろいろな登り道を説いているに過ぎないのだということなのですね。一貫したことを説いている。しかしそれをあらゆる角度から説いているのが師匠のご理解だということなのですね。今朝のご理解の迷い信心ではならぬ一心と定めいと、そこに通ずるものを感じますね。ではその師匠が一貫して説いておられるものは何かと、まあ、項目を挙げればいくつかあるのですけれども、一番の焦点はこれだなと私が感じましたのは、それこそ早速その3月16日のご理解、昭和53年ですね、いただきましたら、その愛楽理念はご神徳をいただくための原理だといったような表現をしておられました。 いわば師匠が説いておられるもの、説いてこられたもの、それはご神徳をいただくにはどうすればよいのか、ということだったのですね。師匠が一貫して説いておられる、それはご神徳をいただく手立てを説いておられるとも言えるのではないでしょうかね。ですから私どもがやはりその師匠が一貫して説かれるところの、そこを目指して説いておられるわけですから、そこを目指さないならば、どれほどいただいたと言っても意味がないことになりますね。それこそ師匠は富士山のてっぺんを目指すための道を教えておられる。何、私どもが阿蘇山に行こうとしている、阿蘇山のてっぺんに登ろうとしている、それでは全くトンチンカンなわけですね。私どももやはりその富士山のてっぺんを目指して、そのてっぺんを目指すためのお話をいただいて、初めてピタッと来て、それこそ役に立つわけです。そのものがそのものとしての値打ちが出てくるわけです。ですから哀楽理念、師匠のご理解も、師匠が一貫して説いておられるところのご神徳をいただくという、そのご神徳をいただくというところに焦点を置いて、その目で耳で聞いて、そして行じることでなければ、その値打ちが値打ちとして発揮されないということになりますね。師匠がそれこそ一心と定めとおっしゃっておられるところは、天地金の神様のご神徳をいただくということに一心と定めて、師匠のご理解をいただかなければならないと。そこにはそれこそあらゆる角度からご神徳をいただくための手立てが説かれている。あらゆる角度から説いておられるのですから、それをすべて行じればということではないと思いますね。富士山の頂上に登るのに、もちろんあらゆるルートを通って登ってみようということもありましょうけれども、富士山へ登るという頂上に行き着くためには、一つのルートを極めればそれで十分なわけですからね。問題は、あらゆるルートを踏破することではなく、頂上に行き着くことが大切なことであるわけですから。師匠の教えてくださる見教えのどれか一つでも、マスターする。そうすれば頂上に行き着くことができるということにもなりますね。どうぞ師匠がその一貫して説かれてきたこと、それはご神徳をいただくということだと、そのご神徳をいただくということに焦点を置いて、またいただき直してみたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。